ということでございましてね、
はい、
もう高校野球の ね中継も始まってますから、
もうラジオ中継も大盛り上がりで、
そりゃそうです、夏本番ということで ね、はい、
ね
楽しみですね、楽しみですねっておかしいですけどね、
まあ、でもやっぱりこのね、うん、あのまあ、今年は異例で暑いですけども、ね、本番やったらねちょっとこう爽やかな空気も、爽やかな空気もあるじゃないですか、
爽やかというかね、例年やと開会式の前後にドカ雨がドーンと降って、で梅雨が明けて、はい、まあ、夏がやってくると、であの球場の後ろの木ね、なんかメタセコイアみたいなでっかい木ありますわな、あそこからセミがミミミミ鳴き出すと、
はいはいはい、
あの括弧の後期のね裏にね、
そうですね、
そしたらもう夏やなというね感じですけどね、
夏の日差しが降り注いでいる君だら公園野球場ですみたいなね、
久しぶりにお前さんのねモノマネも聞きましたけども、
はい、
小前さんですね
そうですね、ま
あ、そんな中、
はい、
夏休みの予定をね、考えてるんですよ。
あ、そうか、子供さんがね、
そう、もう夏休み来週から
入りますから、
で、
ま
あ、結構なんか習い事とかあって、まあ、動ける日もそうないのよ。
あ、結構忙しい、
忙しいし、はい、で僕もまあまあ休みないから、まとまって休みもないし、で一応ね毎年実はある和歌山県南部にある、まあ、有名なプール付きホテルにここ 2,3 年毎年行ってるんですよ。まあ、そんな高くもないし、まあ、かといってそんな安くもなく、
まあ、ちょうどいいね、
まあ、ちょうどいい、まあ、
手頃な、
そのちょうどいいという今から言う値段がお前そんな暮らししてんのかって思われても困んねんけど、
はい、
まあ、あの僕はもうラジオでね、ラジオは大人の本音が消えるメディアなんで、
なんかこの後流れますねそういう番組
も
ね、
僕ももう42やし、今更自分のこと嘘ついても仕方ないからほんまのこと言うんですけど、はい、まあ、迷ってまして、そこはね、
はい、
まあ、まずなんでそこのホテルに毎年行ってるかというと、プールがあるんですよ。でプールの利用時間が朝9時から17時までやねん、
はいはい、
なんやけど普通ホテルのプールってだいたいチェックインした日は1時から
は
で、まあ、終わりまで、
うん、
でチェックアウトした日は12時までっていうパターンが多いんよ。だから、まあ、例えばチェックアウトしたらもうその日の昼までには出なあかんし、
そうですね、
チェックインの日は朝から来ても入られへんから、まあ、チェックインの1、2時間前にちょっとプール入って、
はい、
みたいな、
はいはい、
が多いんやけど、うん、僕としてはもっと長い時間暑いねんからな。
まあそうですね、
うん、入りたいやん、ということで僕がその行くホテルはね、
はい、
何時間おってもいいんですよ。
あ、ね、
チェックイン3時やんか、
はい、
朝9時から来ててもいいんですよ。
あ、なるほど、プールでさっきね
そうい
っぱい遊んで、
そう
チェックインっていうのも、あ、いいですね。
チェックアウトした後も別に何時までおってもいいんですよ、
は
い、
あ、5時までであれば
何も言われないんですよ。
はははは、
だから僕はそこが好きで、
ええ、
まあ、ここ 2,3 年行ってるんです。
それ何も言われないっていうのは、
う
ん、見逃されてんのか、ルール的に
OK なのか、迷惑客みたいに言うのめ、本番本舗みたいに言いなさんな人のことを、誰が田丸和夫アナウンサーや、誰が平井さんと仲良し
オフィスキーワード、
そう、あ、今オフィスキーワードなんですか、
はい、
そんなことはいいんです
か、違うかもしれんけど、
あ、そうか、
はい、
で料理と部屋のランクで値段が変わってくるんですけど、あの今悩んでんのは、バーベキュー外でできるんです。だいぶ絞られてくるけどな、
夏らしいですね。
そう、熊野牛をつけて、
はい、
バーベキューをするか、
はい、
熊野牛をつけないバーベキューをするかっていう、
はい、
うん、熊野牛をつけて和室に泊まったら22,000円、大人1人、
はい、
ね、
はい、
これ安いか高いか議論はあるでしょ、
まあまあまあ
まあ、夏の思い出や、
ええ、
な、で熊野牛なしでバーベキューやって、
はい、
露天風呂付きの部屋にして22,000円。
あ、だから熊野牛を取るか、
そうだよ、
露天風呂を取るか、
そうで僕は今まで熊野牛を取ってきたんですよ。
お
ー、3年間食べ放題の2個あんのよ、別に熊の牛になくてもね、それとは別皿で熊の牛がついてくんねん。
露天風呂は部屋についてるんですか。
そうそう、部屋付き露天風呂泊まってみたいなって思ってんねんけど。
やとしたら、うん、まあ当然ね、奥さんと子供さんの意見もあるでしょうけども、うん、はいはいはい、僕やったら熊の牛外して露天風呂にします。
あ、そう、
はい、
あ、そう、
たまにはね。
あ、
で多分海が見える露天風呂的なって感じですか。
まあまあちょっとさね、山の上にあるけど、まあそんな感じかな、イメージとしては、
だいぶ絞られてくる
悩んでるんですよ、だから、
うん、
僕は熊の牛派で、やっぱりバーベキューするときに、まあその備え付けの肉よりもね、
はい、
熊の牛があった方が、
あ、食べる方をちょっと豪勢に、
そうそう、そんなんだってそこはね、あの部屋のお風呂はいいですけど、そのみんなのお風呂もいいんですよ。
あね、食か風呂かどっちに重きを置くかって、これ究極ですね。
そう、それでやっぱり今年の夏休みのね日記、私の作文で読まれるか読まれへんかも変わってくるかも分からへんから
ね。
うん、
熊野牛を食べました
みたいな。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
熱中症が気になる季節になってきました。熱中症に気をつけましょう。熱中症予防には水分補給が大切。汗をかいていなくても1時間に1度は水分補給を忘れずに。少しの注意で熱中症ゼロ。和歌山放送です。
ね、熱中症ね、はい、気をつけないとね。
まあ先週も言いましたけども ね、
一応僕ね、やっぱり僕はできるディレクターなんで、出演者のお茶をねクーラーボックスみたいなのに冷やして、はい、でもロケが終わった瞬間にすぐお茶をね、渡すんですよ、
はい、
でもね足らんなと思った。もう一本あってもいいかなと思った。
それはまあやっぱり飲む頻度が増える。
で一応これぐらいの人数やろうと思って予測して入れていくんやけど、その時は当初想定してなかった取材協力者の人も一緒に付き合ってくれたわけよ、向こうの関係の方がね。そしたらその人にもお茶あげな申し訳ないから
、そらそうですね、
そしたら自分が僕と桑田さんで飲もうと思ってたお茶をその取材相手の方にプレゼントしたわけ、そしたら、まあ、桑田さんはなんか炭酸水ね、ウィルキンソン車にあるんだけど、俺も到着するまで、ね、全部飲んでて、
はい、
結構山の中での取材やったから自動販売機もないんよ。
あ
喉からからでね、帰り1時間、
一番危ないですね。
危ない、ほんま気ぃつけなあかん、これから
ちょっと余分にね、
そう、
はい、
お目に持っていこうと思いました。
はい、
それでは参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたろうくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
本題に入る前に、
ほ
7月になりましたんで、
うん、
AC ジャパンのコマーシャルが多分変わりましたよね。
はい、あの編成の原さんからあの長いメール来てました、はい、はい、
まあ多分ね、うん、X にね AC マニアの方がいらっしゃって、
あんたのことやないのそれ。
違う違う違う、うん、マジの AC マニアの方がね、
あなたはモグリの AC マニアで、はい、もうマジがいてんねん。
僕個人会員じゃないんで。
あ、三条会員、あれ会費高いんやな。
そうですね、
うん、
確か見た時6000円とかだったかな、はいはいはい、分かんないですけど、
うん、僕も昔会員でしたけど、うん、
まあ、その方によると、うん、まあ、その活動報告みたいなやつで、今年はこういう、はい、
AC レポート、
活動をしますというのがあったらしいですけども、うん、ね、もう多分今流れてますから。
そうやね、もう新しいバージョンに変わってます、はい、まあ、去年から持ち越し の、うん、企画もあると思うんで、何が持ち越しで何が新しいね、
そうですね、
あれになったのかっていうのはちょっとまあ、ファンとしてはね、
そうですね、
要注目です、うん、やっぱりクリエイティブの高い CM なんで、はい、石井さんの CM ね、あの公共広告は本当にあのよくできてますから。
そうですね、うん、アンハッピーバイバイってね、
あ、コーナーありますね、
水曜日のね、
絶対水
曜、住谷さんの番組で、うん、2時台の前半、まあ、後半にかけて、
はいはい、やってます、
やってますね、
うん、
アンハッピーバイバイの出来事が私もこの間ありまして、
はいはい、ありそうやね
、まあ、いろんなことがね、
うん、あるけどね、
あるんですけども、冷蔵庫がね、
うん、
壊れまして。
あ、冷蔵庫で壊れるのはどうやって壊れるの？バーンって火吹いたとか？
いやいやいや、あのね、まあ、仕事から帰ってきて、
うん、
ビ
ールでも飲もうっつってね、
まあ、うん、ビールというか、まあ、
麦茶
をね、
うん、
冷やしてで氷入れて、うん、飲もうかなと思ってたんです、
はいはい、
うん、そしたら、うん、なんかね冷蔵庫の下がね、うん、なんか濡れてるなと思って。
そう、心霊現象でよくあるやつ、なんか濡れてるな、怖いな怖いなと思って境内威力民法でやってるやつや
なんかね濡れてるな、
怖いな怖いな。
で最初ね、なんやろ、なんかこぼしたんかなと思ってたんですけど、
まあまあね、だってこぼさんかったら濡れないでしょ、
うんうん、よう見たら、うん、冷えてないんですよ中のものが。
あ、冷蔵庫の、
はい、あれと思ってお茶取った時に、あ、なんかぬるいなと思って、でやばいと思って上の冷凍庫開けたんです、
パカッと、
はい、そしたら保冷剤とか氷とか溶けてまして、
あ、もう全部溶けてた、
はい、まあ、溶けかけてたって感じですね。
ちなみに冷凍庫に中何入ってたんですか？
まあ、コンビニで売ってるあの1キロの氷ありますね、
うん、あんな冷凍庫入ってんの？
あれ入ってます。
だもう水になってた、
ね、半分ぐらい水になってて、とか、まあ、保冷剤、
うん、
であとは冷凍食品ですね。
冷凍食品なんか買ってんの？
吉野家の牛丼の具。
いや、ラジオショッピングはないんやから、要はあれやつや
ありますね、
うん、量もね、たまにあるやつや大阪王将のやつと、
ね、大阪王将じゃないですけど、うん、味の素の生姜餃子、
ああ、美味しいわ、
ね、俺はね、うん、あれですよ、あの MBS のね、朝の土曜日朝の番組見てたら、
うんうん、
清水麻耶アナウンサーがこれがうまいっつって、
なるほど
言ってたから、
清水麻耶アナウンサーも言ったら間違いないわ
ね、
うん、
あ、じゃあ買おうかなと思ってスーパーマルハチで買ってきたやつですよ、
そんなんで影響されるやっぱりテレビ媒体ってすごいですね
すごいですね。であとはサバのね、 あのお弁当入れる用のちっちゃい4つになった、
うん、分割したやつ、
分割したやつ、
うん、
などがあります。
溶けてんやん、もう
溶けてまして、
あかんがな、
うん、あ、これやばいな、なんでやろうなと思って。
電源抜けてたんやの、コードは？
いや、ね、うん、コードは入ってたんです。
入ってたんかいな。
コンセント抜き差ししても違うし、
動けへんね、うんともすんとも言えへんの、
なんかね、時たまね、なんか下のね、多分モーターかなんかカチッカチッって言ってる音が聞こえるんですよ。
あー、なんか微妙やな。
で冷蔵庫ちょっとずらしてね、
うん、
なんか 分かるんかなと思ってね、うん、モーターピッて触ってめちゃくちゃ熱なってて、
やばいやばいやばいやばいやばいやばい、うん、もう抜いて電源、
これやばいなと思って電源抜いて、うん、で中のもの全部取って、うん、でうちねアパートなんで、うん、管理会社にそのサポート保険みたいな入ってるんです。
さすがやっぱ一流サラリーマンは違いませんよ。いやいや
年間で2万とかなんで、
2万も払わなあかん、
2年間で2万とかなんで、
いや1万やろ年間で、高いそんなもん保険のために払えるかいなそんなもん、うん、
でもなんかあってね、うん、まあ言ったら自賠責みたいなもんじゃないですか。
まあまあね確かにね、う
ん、でもともとその冷蔵庫自体もアパートに備え付けのものだったんで、うん、まあ、
単身者向けやね、
うん、まあ、単身者向けの、まあ、言ったらこう1メーターあるかないかぐらいの、ね、うんうん、冷蔵庫です
わ、はいはいはい、
で、連絡してちょっとこう動かないですと、
うんうんうんうん、
でそしたらあそれはもう多分故障なんで取り替えしますと、
はいはい、お前中に入ってたお前具材が全部ダメになって持ち歩わなこんなもんお前
どないしてくれねえ
これは大事なもんが入ったったのにこれ保証せえって言って
アパートの責任ではないですからね
あそうか
まあ言ったらね、うん、経年劣化ですわ。
まあそうですな、うん、
なんでまあ交換しますと、
ほう、うん、ありがたい。
で交換してくれるんですけど、
すごい
持っていく日ね、その持ってきてくれる日が、うん、
配送日、
まあ、いついつになりますけどどうしますかって言って、はいはいはい、その持ってきてくれるんですよ、配送の人が。
すごいすごい。で交代で引き換えてくれるん
だ
な。
そうそうそうです、うん、でその日がね日曜日の日付を言われたんですけど、
うん、
その日たまたまちょっとダメで、
はあはあ、
でじゃあいついつやったらどうですかって言われたのが平日やって、うん、でその日たまたま有給取ってたんですよ。
お
何の用事もないので会社から休めって言われて、あ
ちゃんとした会社やんか、
で、あじゃあまあその日で行きましょうか、
はいはいはい、
ただ冷蔵庫壊れてきてから10日ぐらい空くんですね。
そんなにまたもう、それはちょっとどうしようかな。10日冷蔵庫ない生活はしたことないな。
そうなんですよ、うん、でね、これどうしようかなと思って、うん、
川へ洗濯に違うな、川に B
を山へ芝刈りにみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
いやいや違います
、違うんかい、うん、
でね、まあ言うても暑いじゃないですか。
暑いよ、
6月末でしたから
とはいえな、
うんうん、ただまあ意外とねなんとかなったというか、
なんともならん、その、うん、取り出した冷凍食品はどないしたんや。いや
それもね
捨てたんか
い、泣く泣く、そうです、廃棄せざるを得ない。さすがにその一回溶けてしまってるんで、
まあもう危ないよね、
ちょっとで夏なんでね、
すぐ食べたらいいんやけどな、
ちょっと危ないかなと思って、まあ、冷凍食品なんでねまた買えますけども、
まあね、
うん、食品ロスなどという罪悪感も若干ありながら、
それはあるわ、
で、あのね、いくつかこうなんていうんですかね、アマゾンとかで、うん、車載冷蔵庫ってあるじゃないですか、ちっちゃいやつ。
車載冷蔵庫、
ええ、
あるけど実物は見たことない。そんな車に冷蔵庫積んでる人見たことない。ハイビールみたいな
確かにね、あんまりね、
リムジンみたいなやつ、
自家用車でね、あんま見たことないですけど、
なんか金持ちの女子大生が卒業した後になんかドレスみたいなの着て、なんかこんな細い
ティアラみたいなつけてね、
そうそうそう、細いグラスみたいなのになんか薄いビールみたいな、なんかシャンパンかなんか知らんけど、あんな飲んでるやつか
どういう動画見てるんですか。
あの TikTok とか Instagram そんな動画ばっかりやないか。
いやそれは多分調べてるからそんなの出てくる、
うん、俺も女子大生に興味があるんやや
ばいぞこれ。そういやほんで
見るだけただやからな、
まあ、4000ぐらいで売ってたんで、
う
ん、
冷蔵庫、はい、車載の
車載
の安、何それ。
でもまあ大きくないんですよ。
リカちゃん人形のやつじゃんそれリカちゃん冷蔵庫やろ、
ね、
4000って
車載なんで、まあ、コンセントはあるんですけど、うん、そんな大きくないし、まあ、キャンプとかね、一人キャンプ行くみたいなやつ
持ち運びできるんや、はい、な面白いやんそれ
で、まあ、一応買って、うん、翌日来たんですけど、
うん、Amazon で
まず500のペットボトルが縦のね、
うん、
こう入れるじゃないですか。
入れる、
入らない、入らないし、
それちゃんとチェックしとけよ買うときに。あの左にさ四角い箱を4つぐらいあって、そこクリックしたら画像拡大されるやん。そうそ
う、いやいけるかなと思って。
それでも設計がおかしいよな。
でこうよ縦じゃなくて横にね、
横
入れようとしても幅がない、う
ん、薄い、
ちょっと薄い、
その冷やす部分が薄い、うん、
でね今500のペットボトルって500じゃないじゃないですか、680とかいうのもありますからね。
そうそうそう、うん、
でまあ入らんと、
う
ん、どうしようかなと。でそもそも冷凍庫機能がないんで
単なる冷蔵庫や
ね、はい、うん、いやまあ買ったもののちょっとやばいなと思って、
うん、
ただまあ意外とね冷凍の氷とかも、うん、 なん常備してなくてもいけるなっていうのが、まあ、
そういらんでしょ氷なんか何に使うの、熱出した時しか使えへん
まあね、うん、いやまあお茶飲む時とかね、
そう我慢せえよ氷いらんよそんなもん
いやっていうのと、まあ確かにクーラーの効いた部屋にペットボトル置いといたら
そこそこ
そこそこ冷えるんで
その実験はやったことない、そうか、なるほど、
そんなキンキンには冷えないですけど、
まあでもまあええかなっちゅうぐらいにはなんねん、
そう常温以上キンキン以下みたいな、
なるほど、うん、それは新しい発見や、
でそれでなんとか乗り過ごせたの
と10日間、
でどうしても今日はちょっと冷たいの飲みたいなと思ったら、うん、コンビニにね今あのコーヒーとかよく売ってるじゃないですか、あのコンビニのコーヒー、
うん、
あのプラスチックのカップに入った、うんうんうん、でそれの用途じゃないんですけど同じような感じであのちっちゃい氷がいっぱい入ったやつだけが売ってるんですよ、
あるある、
そんな200円ぐらいで、
まあそれな冷凍庫壊れた人のためだけのもんじゃないけども、まあ、そういう人も使えますわな、
ねえ、うん、でそれを買えば、うん、こと足りると思って、意外と
乗り過ごせる、あんた自炊せえへんからじゃんそれ、
あまあねその期間たまたま自炊しなく
て10日間自炊せえへんってあんたよっぽどや、うん、何食ってたんやその間、毎日ステーキかいな、
いやいやいやいやステーキ
食うんでしょ、熊の牛の
松屋か
松屋で牛丼
コンビニか、うん、そう松屋行ったらねあの村下幸三が命日流れてましたけど、
あそうじゃあそう優先でちゃんと選曲してたやな、
うんうん、あとはね弥生軒、
弥生軒あそこも選曲凝ってるわな、
そうですね、
なんかプレイリストみたいな
の、ね、ありますね、
うんうん、あの仕事就職できへんかな僕、弥生軒
プレイリストを作るディレクションする、
そうそうそう、で営業の西川君がやったんやな、
言っても飲食店はね
あんた都会やからよ、それ東大阪でありますからないもんこんなとこそんな飲食店、
まあ、確かにね、
うんうん、その薄い冷蔵庫はどうなったんや、
薄い冷蔵庫は、うん、まあ一旦ね箱にしまってまた何かあった時に
それオークションしようよ、オークションミュージックソンで弥太郎くんの冷蔵庫
ファームシティまで持ってき、あ J ビルまで持っていきますか、
そうそうそう、ええ、うん、と思うわ、
まあ岡先生にやってもらって、
そうやってもらって、うん、
誰が買う、
欲しいわそれ面白いから、
誰が買うんですか、
いや面白い、それからスタジオ置いといてんやん、
あ
でもペットボトル入れへんのよな、
まあだから缶コーヒー専用みたいな、
缶コーヒー専用
だから、まあ一応ねあのアパートの管理会社の人が持ってきてくれて、うん、まあなんとかことなきを得たんですけど、ただ新しいやつは新しいやつで本当ね冷えすぎる、
あそう、
はい、
贅沢なこと、あつまみあるやろあのつまみで
そうそうそう、うん、あるんですけど、うん、そう、それをね多分最初ね最大の設定になってたみたいで、
なるほど、
まあ、そんなこともあるんやなと、
あら、まあ、ちなみにそれ以外の家電、例えば洗濯機とかも保証の対象なん、
対象ですね一応、そのだから自分で壊したとかじゃなければ、
うん、経年劣化やったらもう変えてくれるん
で、そうですね、
なかなかやっぱり今時のアパートっていうのは発展してるんやね、
今時っていうかもう12年ぐらい住んでますからね、18
歳の時に住んだアパートやろ、
ね、20代全部そこで過ごしてますからね、
すごいよな、引っ越しないよ、だからあんたももうええ年
だから引っ越す理由がないんですよ、駅もそんな遠くないし、
じゃあその今だから、うん、どこ旬徳道かなんか住んでんのか、
旬徳道違いますね、大学からは離れてますけど、
離れてんの、
は
い、そのええとこ住んでくれよ、
であと何年か我慢したらねモノレールが伸びてくるんですよ、
モノレール大阪モノレール延伸すんの、
はい、新駅がねできるっていう、
すごい、それよくあの不動産の投資話やる詐欺ちゃうそれ
だから今ね中間の速度をね一個潰してやってるんでね、
う
ん、工事をえらい混んでるという、冷蔵庫の東大阪事情をご披露しましたけど、
結構それはもう片山優ちゃんも知らない東大阪情報ですね、そうですね、はい、
今度朝徳に投稿しておきます、
ぜひ投稿してください、ハッシュタグつけてね、はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
ブルースタジオオレンジスタジオ
4階の、
はい、
はい。
ウイングスタジオリバースタジオ、
うん、
これはですね、
うん、
小田川アナウンサー、スタジオ設置時にウイングスタジオとリバースタジオを提案するも落選。
リバースタジオは分かるんですよ、川見えますからね、うんうんうん、ウイングスタジオ
それはあれでしょう、関西空港に最も近いラジオ局として、
あなるほど、ね、
知らんけど、
そのなんか万博会場に一番近いのはラジオ大阪ですみたいな、
そうそうそうそう、はい、それ OBC の人しか言ってないっていう、
そうそうですね、
でも OBC の人はそこにね誇りを持ってるから、
確かに
弁天町が一番万博に近い、
これはね去年の大晦日から言ってますからね、
さすが粘り強いですね、はい、ボックス金曜日エンディングで梅雨明け宣言、
あそうか、時間的に
そう突然入ってきたん
ですね、11時頃にね発表ですから、あれ
そうで、アドベンチャーワールドのねパンダももういなくなりましたけども、
同じ日でしたからね、
そう、赤井さんが初めて見たのはポートピアでした、
あパンダを、
パンダを81年かな、
そうですね、
ね、
だからサンテレビジョンがね、
おう あの国際移
転した時です ね永田から、
ね、
であの風船がバーってなって
そう、
サンサンみたいな
そうおなじみの SUN のね
そうそうそうそう
看板がねついて
そう、クロスオーバーしてね
クロスオーバーして
オープニングや
っあのクロスオーバーいらないと思うんですけどね
いやでもあれは当時にしてはね
斬新な演出
斬新な
確かに、
はい、
伊藤先生パンダ黒子を継続に安堵
ああそうですね続くということで、
はいはい関アナウンサーアドベンチャーに特派、
はい、
40社と渡り合う40社来てたって
やっぱりね、関さんは大物になると思います、ね、
そうですか、
はい、
あら喜ぶと思います関さん大物説あまああんま物おじしないように見せられるというかね顔に出ないとこもありますね、
はいはいはい、
偉いなと思います、
うん
なぜかニュースパレードは追撃者
そうびっくりした
ニュースパレードは追撃者でした
そう
声生き生き
そうでしたね、
はい
はい、
やっぱりベテランの味ですね、
うん、僕だからねもうニュースパレードまあ、何でも聞いてますけど、うん、なかなかね柘植さんのレポートってね
あんまりないですよね、
和歌山放送の、うんまあ、例えばニュース5とかでも、
ええ、
最近そこまで流れないじゃないですか
そうですね
田中町のアンダーパスがみたいな、ね、
いやいやそれデジタル WBS の伝説のリポートやないかそれ
そうだからあ珍しいと思って、
まあ、だから柘植さんが管理職やった時に、はい、あの朝の番組でそれこそ桜井さんが、はい、休みの時に
そうそうそうそう
9時のニュースを柘植さんが読むっていう
祝日にね
そうそうそうこれはちょっと名物やったんですけどね、
はい、
今ちょっとそういう流れももうないんで、
そうですね、
残念ですね、まあ、こういうね、はい、ベテラン報道陣のちょっと面白いとこもね注目していきたいですね、
はい、
北尾アナウンサー穴席会議で TBS へ、
ええ、
日帰りっていう
きつ
日帰りで東京行って土曜日は平坂さんの番組やってたって、は
い、あだから平井さんがピンチヒッターやったんですかね
そうですね、
はい、
お土産は鳩サブレでした
東京らしい
北尾さんが TBS 行くって言うから、
はい、
あの江野さんのおはようさんのテレホンカード売ってたら売店で買ってきてくださいって言ったんですよ江野さんテレカ、あとあのおはよう一直線のボールペンあったら持ってきてくださいって言ったんですけど、どっちもないって言ってました
もう今だってねブランニューモーニングですから、う
ん、大島ゆかりさんのサインもらってきたもっとよかったんですかねで金曜日違うしな
そうですね純烈の酒井さんですから
そうやな、
はい、
なんか急いでる
うん
この前ね金曜日その6月の27日ですか、
はい、
ゲストに桂小文枝師匠が
そうでしたね
いらっしゃって、でまあもう島田さんも早くからスタンバイしてましたよ、
はい、
でねあの後ろにバックパネル前出して
そう
気合が入ってましたけど
オレンジスタジオが見えないようになってましたね
そうそうそうでそんな時に限って中川さんちょっとお休みで、あの最初さんがね、
うん、
代打でも最初さんはもうさすがいい感じで、
はい、
で僕その日それこそ取材出てて、あんまり聞けなかったんですよ、
はい、
で6時ぐらいに僕腹減ったんでコンビニ行って、
はい、
帰ってきたら最初さんが出てきて、
うん
なんかタッタッタッタッタってなんか小走りで、
はい、
その今日なんかさあの代打もうまくやったしさ、あのゲストもうまいことやったし、もっとこう、うん、悠々と出てきてさ、
うん、
家に帰ったらいいのになんかむしろ小走りで帰ってたんよ、
ええ、
もう会社出た瞬間から小走りやったんよ
なんでしょうねヤクルト阪神を早く見たかったみたいなね
あそうかもだから思わずなんか急いでるなって言ってしまった
あ
最初さんの行方が気になるっていう
あ何だったかは結局わからないまだ
ははははって帰っていかれ
るあしらわれ
てる言いたくなかったのあしらわれて最初さんあしらわれてんねん鳩に注意
うん、
最近ね会社の周り鳩多いんよ
いやあのねあの和歌山放送今日ね、
うん、
入ってくるときに、うん、玄関にちょっとこう屋根があるでしょ
そうそうひさしあそこそう作ってんね今
そうあそこに鳩おるなと思って
あそこも作ってるし、
ええ、
でこの会社の4階の会議室の窓側も作ってるし、
はい、
その向かいの私立博物館の窓側、
は
い、そこも鳩なんか多いね、
ええ、
でブルースタジオのとこもこの月曜日のボックス聞いてたら笠野さんがのんきな感じで、
ええ、
なんか鳩が雨宿りしてますねみたいなこと言ってんやけど、
ええ、
いやあかんあかんと鳩の巣なってんちゃうんと思って、
うんうんうんうん、
今ちょっとねこの不穏な感じ4階の周辺が、
はい、
会社全体がなんかまあ鳩の社屋になりつつある、
まあ、鳩はね
平和の象徴と言いますがあまり平和でもないし
カラスやったら縁起悪いですよ
まあね、まあ、まだましかほしたら
まだね
あ
鳩といえばね公共広告機構
そうですね古い
チャ
チャチャチャンって
やつ淀
町さんの、関西公共広告機構時代のね
そう駅のホームでねタバコプイッとしてる人がいたんですよ
チャチャチャチャン
それが言いたい
なんなんやろなチャチャチャンってや
ついや時代ですね
時代ですね
はい、
はい、ということで鳩には注意しましょう、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでしたさあエンディングです、
はい
今月のエンディング曲はこの曲です、
はい、
あと1個言い忘れてましたわ、
はい
そうめんの季節です
あそうですね
はい
うん
大久保ハッピーアフタヌーンで先週までかな、
はい、
あのそうめんのプレゼントあったんですよ
囲
碁の伊藤さんの、もうそうめん希望そうめん希望のファックスはがきがもうじゃんじゃんじゃんピーってファックス来てもそうめん希望そうめんはがき僕仕分けてるんですよ、あれもねなんか僕と北尾さんしかしてなくて他のやつもせえよと思うんですけど
中堅ベテランが
そうなんですよ誰ももう若手の人なら誰もしないですよはがきの 仕分けとか受付で仕分けてくれるんですよ。それを2階に持って行って、ディレクターのボックスが引き出しがあるんですよ。そこに僕と北尾さんしかやってないと思うけどね。
だ
い
た
い
そういうのってね、若手の仕事だったりしますけど、
永遠の若手なんでね、僕と北尾さんは。
あれ、はい、北尾さん
も55や
よ。そうですよ、
ベテラン中のベテラン、そうめん
ね、
そうめん
夏ですから、
やっぱりでね、もう今すごい来てますから、う
ん、ね、
ね、
やっぱりイボの糸やなっていう。
そうなんだ、やっぱりね、イボの糸は味が違うっていうお便りもいっぱい来てました。
うん、
この辺もね注目して、
そうですね、で、はい、ぜひ大久保で、
そう、はい、大久保で買ってください、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでのいただきチェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。